私たち宇都宮教会は4月の礼拝より派遣という項目を入れまして、礼拝で救いの喜びと祝福に預かり、時が良くても悪くても派遣されたところで福音宣教に励み、御言葉を述べ伝えなくてはならない時には敬礼に満たされて御言葉を述べ、心にかなった信仰生活を送ることができるように皆さんで祈りたいと思います。今日はですね、初言公録の4章の1節から22節までですが、ストーリー的に前に2月11日の症例の続きで日数が経っていますので、3章1節から見ますと、聖霊降臨で聖霊を受けたペテロとヨハネは神殿で賛美の祈りの時間に神殿の新しい美しい門から入ろうとしたところ、生まれつき足の不自由な男に施しをしてほしいという声をかけられました。ペテロとヨハネはこの男をじっと見て、私には金や銀はないが持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、そして右手を取って彼を立ち上がらせました。するとたちまちこの男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出したというストーリーでした。この男がイエス・キリストにイエス癒す力があると信じたので癒されたのです。信仰によって癒されたと言っていいでしょう。このことを知った民衆は、美しい門のところで物乞いをしていた男が神を賛美して踊りながら歩いている姿を見て非常に驚きます。癒すという言葉と救うという言葉は同じで、イエス・キリストは癒すだけではなく救う当時に救ってもくださいね。今日の使徒行伝使徒言行録の4章1節のサドカイ派というのは、イエス・キリストの時代のユダヤ教は3つに分類されていまして、ファリサイ派、サドカイ派、エセメ派というふうに分かれています。ファリサイ派というのは罪から分離したという意味で、多くの立法の者はファリサイ派で聖霊も復活も信じていたいましたが、立法理解ではイエスに立法解釈の間違いを指摘されて敵対的になっていました。一方のサドカイ派はユダヤ人の支配階級を占めていまして、ファリサイ派と対立し新ローマ政策で貴族たちと祭司が属していまして、当時の時代的風潮に迎合していた派です。神殿を中心とする神殿主義でした。復活、聖霊、天使、霊、摂理などは信じていませんでした。否定していました。こういう立場からイエスの福音宣教にも反対しています。エセメ派は聖なる人々、敬虔な人々の意味で、クムラン教団がこれに入ります。その中心的な集団は視界の西側のクムランに住居を持っていまして、当時の不正で堕落したユダヤ教に対して自らを世間から隔絶させることによって独自の厳格な共同体を作っていました。多くの当時の祭司に不満を持っていた祭司たちで構成されていたようです。4章の冒頭の祭司神殿守衛長、いわば神殿警察ですね。これ門会派の人たちが現れていますが、 ここにパリサイ派の人々が登場していません。これ逮捕した理由が、死者が復活したこと、それを教えていたことと関係があります。パリサイ派にとって、聖霊も復活も存在し、それを信じていましたので、ペテロたちが説教している復活した主イエス・キリストに関して問題がなかったのです。しかし、サドカイ派は先ほど言いましたように、復活と聖霊についてはその存在を信じない立場でしたので、逮捕しに来たのです。5節の議員、長老、立法学者たちは、ユダヤ人の宗教指導の立場にある最高法法院、これは70名のメンバーで構成されていまして、議長は その時の大祭司が議長を務めていました。大祭司のアンナスとここにありますけれども、正確には元大祭司アンナスになるわけですが、そのアンナスが尋問をしています。何の権威によって、誰の名によって、ああいうことを決めたと問うていますが、治療した方法を問うのが大体一般的ではないかなと思いますけれども、ここでは治療した方法を問わずにですね、病人が癒されたことに関しては何もお咎めなしです。アンナスというのは、バプテスマのヨハネが出現した頃ですね、約10年間、大祭司に就任していました。そして、この人の一族が大祭司を務めています。約36年間、大祭司であったときに、一族が大祭司であったときに、この人がバックにいたわけです。ちなみに、カイアファっていう大祭司があります。この人はイエス・キリストが捕らえられたとき、イエスを殺すことは国民全体の安全と保持するものだという秘伝を言っています。そして、最高法院でイエスに対してお前はメシアかということを問うていますけれども、そういうのはあなただという言葉をメシアであると焦って肯定した言葉と取り繋いで、ピラトにイエスを引き渡しています。カイアファはイエスの処刑に対するユダヤ人側の最高職人、責任者として報道しています。しかし、カイアファを操っていたのは、宗徒のアンナスです。この大祭司アンナスは、エルサレム神殿から回ってくる捧げ物の品々、金品で相当私腹を肥やしていたと思われます。大祭司アンナスは、36年間大祭司か自分の息子たち、何人か息子がいたんですけども、そのうち5人は大祭司に立てていまして、その他に娘婿のカイアファまで大祭司に就任させていて、金、物で大変な勢力を持っていました。以上のことから、この大祭司アンナスが一番恐れていたのは、今の立場から失脚すること、新しい権威、自分に同調しない大祭司が現れることだったと推測します。イエスの当時の権威というのは、マルコ1章の21節から27節のところにあります。ちょっとお読みします。一行はカフェルナーミに着いた。イエスは安息日に、街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。立法学者のようではなく、権威ある者として教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に仕えた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。 人々はみんな驚いて存じ合った。これは一体どういうことなのか。権威ある新しい教えだ。この人が捕らえた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々まで広まったとあります。イエスの語る言葉には権威があるものとして、また新しい権威ある新しい教えで汚れた霊を命じると出て行きました。サドカイ派である元大祭司アンナスにとって、今までなら金に物を言わせて自分の思い通りに生きていたイスラエルの社会が、これからは通用しない可能性があり、今まで見たことも聞いたこともない新しい権威、新しい教えと戦わなければならないのかという恐怖があったはずです。だから敵である新しい権威とその名を早く知って不安を取り除きかったと思います。この当時、戦いに勝つ条件として相手の名を知るということは必須条件だったからです。ペテロはこの尋問に対して聖霊に満たされて、ナザレの人イエス・キリストの名という観点から弁明をしています。ナザレの人イエスの名を名乗るとき、神様がそこに臨在してくださり、神の支配、神の心を示しています。私たちが祈りの最後に主の御名によって祈りますが、この意味があります。聖霊に満たされてを節約しますと、聖霊に支配されてとか、聖霊に充填されて、聖霊が溢れ出る状況を言っています。聖霊を感じて弁明するのではありません。使徒行伝の4章の10節途中から12節までお読みします。この病人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストに何によるものです。この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下のこの名のほか人間には与えられていないのです。ペテロたちは大祭司アンナスの尋問に対して、イスラエルの宗教家、宗教指導者たちを前にして大胆な態度で弁明いたしました。この癒された男が自分たちが十字架にかけて殺したナザレの人イエス・キリストの名によって癒されたこと、このナザレの人イエス・キリストはメシアであり、他の誰によっても救いは得られないこと、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないとペテロは述べました。このペテロの弁明はペテロが考えた言葉ではなく、ルカによる福音書12章11節から12節、街道や役人権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い分けしようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるとあります。これを聞いた最高法院の議員たちは、二人が無学で普通の人であることを知って驚いています。また、この二人はイエスと一緒にいたものであることもわかりました。しかし、どんなに権威を持とうか、優れた律法を持っていても、自分たちの目の前に現実に死者の中から復活させられたナザレの人イエス・キリストの名によって癒された男が自分たちの目の前に立っているとき、この現実を認めざるを得ません。全く反論ができませんでした。自分たちの律法、 表裏に間違いがあることを突きつけられています。11節、イスラエルの民は自分たちが神の前に罪を犯していることを預言者に指摘されますが、罪を指摘した預言者を捕まえて殺しています。神様は次の預言者をまた送りますが、イスラエルの民族は一向に神のもとに悔い改めようとしません。最後に自分の息子なら敬ってくれるだろうと思い、息子イエス・キリストを送りますが、捕まえて十字架につけて殺してしまいました。これを踏まえて次の旧約からの引用を解釈しますと、家を建てる者の素材と建築資材として用意した石が、今建てている石には必要ないと思った石であり、この石を捨ててしまいます。この必要としない石はイエス・キリストであり、必要としないと判断したのはイスラエル民族です。しかしこの石は最後に最も重要で必要とするメシアの石であることが分かったということです。ペテロは最高法院でこの旧約聖書から引用して、生まれつき足の苗た男を癒したのは神が死人の中から復活させられたナザレの人イエス・キリストの名によるもので、この方はメシアであり、この方以外に人を人間を救うことはできませんと弁明しています。最高法院の会議を始めから立法と真理と正義として正義そして正義と正義に基づかない会議で立ち止まってしまいます。15節以下ではファリサイ派もサドカイ派も自分たちの保身と民衆を恐れることを優先的に考え、今回の癒しでイエス・キリストがメシアであるメシアとして認めたくない、かたくなな心が彼らの中にありました。彼らはイスラエルの民族がナザレの人イエス・キリストの名によって救われることを非常に恐れていました。最高法院が出した結論は16節から17節、今後あの名によって誰にも話すなと脅した。しかしペテロとヨハネは19節から20節、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことか考えてくださいと神優先の信仰生活の重要性を述べています。70年にエルサレムの神殿はローマ帝国によって崩壊します。神中心主義のサドカイ派も神殿が消えたと同時に滅んでいきます。最高法院でもイエス・キリストのない真理・正義に基づかないものは全て滅びへの道になります。大祭司でも私たちも罪ある生涯も同じで、罪は結局滅びにつながっています。まだ悔い改めていない悔い改めていないなら悔い改めて、救い主イエス・キリストの名によって罪許されて神様からの祝福に入るようにしてください。ここで現代の我々は聖霊に満たされていることがあるのでしょうかということを考えてみたいのです。海野先生が昇天されて1年、あの時のことを思い出しますと、これからの宇都宮教会はどうなんだろうか、どっかの大きな教会の伝道所になってしまうか、あるいは開催するか、解散、余計なことを言いますけども、解散した場合、不動産はもともと仲介の伝道委員会のものですけども、預貯金まで全部仲介の伝道委員会で管理することに、私たちには、まあ、下世な考えですけども、懐には入らない。何でもそういうことをどうなるだろうかということを考えましたが、まずは礼拝を守ることを考えなきゃいけない。 礼拝を守るためには説教者を立てなければなりません。毎週週報を作ること、まあ、しょっちゅう店がありますけども、聖書クラス基調会も開かなくてはならない。そして何よりも代理牧師をお願いしなければならない。そういうことに精力を使いました。この1年間礼拝は、まあ、生産式も含めて多くの先生方の協力で礼拝をしっかりと守ることができました。先生の数が少なくなっている中で礼拝できる先生に連絡ができて OK いただいた時の嬉しさは何とも言えません。しかしスケジュールが合わなくて断りの電話で大体先生に連絡してはどうですかというアドバイスをいただいて、スケジュールがあった時はイエス様に格別な感謝でした。自分の能力を超えた聖霊の働きがあったとしか言いようがありません。聖霊に満たされていなかったらとてもこのようなことはなかったと思います。宇都宮教会だけでなく自分の人生で夫婦や結婚のこと、家庭、親子の関係、兄弟のこと、仕事、事業のこと、友人、知人のこと、ご近所の自治会のことなどを考えたときに、自分の思いを超えた導きがあったことに気がつくことはないでしょうか。宇都宮教会は、礼拝人数が1桁のときがありますが、人を集めることを考えるのではなく、メシアの存在と、この世に真理と正義と誠実があること、主イエス・キリストが共におられる、おられて、私たちは聖霊に満たされて、祝福された信仰生活を送ることができると信じましょう。最後にですね、聖書を一箇所お読みしたいと思います。旧約聖書の767節。エス続きの4章の10節から14節まで読みしたいと思います。エステルはまたモルデガイへの返事をハサクに委ね、この国の役人と国民の誰もがよく知っている通り、高級の内庭におられる方に見知られずに近づく者は男であれ女であれ死刑に処せられと立法の一条に定められております。ただ王が金の尺を差し伸べられる場合のみその者は死を免れる。30日この方私にはお召しがなくて王のもとには参っておりません。エステルの返事がモルデガイに伝えられると、モルデガイは再びエステルに言いを送った。他のユダヤ人はどうであれ自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあってあなたの口が閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位まで満たしたではない。以上です。お願いしたいと思います。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの信仰を迷わす世の力がありますが、神の真理こそが私たちに力を与えて、我が家の主、イエス・キリストに連なり、歩む喜びを得させてください。私たちは罪のようにいますが、その思いを超えて私たちを導く聖霊が我らを守り、神の御心に委ねて、宇都宮教会につながっていくことができるようにしてください。遠くにいる兄弟姉妹の信仰を豊かに祝福してください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。